ハンドーン。
ダバナシ。ハンドンダ話、今回はハッシュタグ読みをやっていこうと思います。では出席の方を読み上げます。ショコさん。
はい、ゲームボーイのカセットを買いました、ショコです。
パンタンさん。
はい、アンダーテールに衝撃を受けたパンタンです。よろしくお願いします。
とトメキチでお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では2月13日孤軍奮闘さんよりいただいた分をショコさんお願いします。
はい、孤軍奮闘さんからいただきました。ハッシュタグ半端な。ゲームキャラと言われるとなんだかんだで人生で2番目に操作してると思われるマリオじゃないかと思います。アクションをはじめゴルフもやり、オリンピック競技をやり、ドクターだったり、これほど多ジャンルで活躍しているワールドワイドなキャラは他にいないんじゃないかなと思います、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゲームキャラダバなしにいただきましたね。
はい、
ふんとうさんが、人生に2番目に操作しているのはマリオと1番が気になりますね。
1番何なんでしょうね
ソニックなのかな。でもソニックそんなにないもんなな
んだろう。あ、ドラクエのキャラクターかな。
自分も一緒にそうかなと思いました。
勇者をたくさん触ってるって感じですかね。
ドラクエ10のマイキャラクターかもしれないですね。
で、
確
かにそれの可能性は、もう数年やってますもんね。
だってよく考えたら僕もそうかもしれないですね。
自分もそうだと思うな。
だってプレイ時間1万4000時間とか超えてますからね。それを考えれば今までで一番プレイしてる可能性ありますね。
確かに万って、ね、なかなかいかないですもんね。
なかなかないですよね
恐ろしい。
なんだろう、ラグナロクオンラインも結構長しくしましたけどここまでやってないもんな。ああ、そう考えてみればドラクエ10の
もはや人生と言っても過言ではない感じですよね。
マイキャラクターはある意味人生ですね。
まあマリオですけどやはりいろんな多ジャンルね、やってますもんね、アクションもいろんなことしてますし、
もともとはね配管工なはずなんですけどね、
あとなんかドンキーコングさらってきてるおっさんにクリソツだったりとか
テニスの審判とかしてましたしね。
ああ、やってましたね確か
ボクシングのレフリーもやってた気がしますね
やってた
カウントの時だけなんか出てくるなっていう
確かに確かに
オリンピックやったりドクターやったりと、
確かに。
でハリウッドデビューもしましたしね。
しましたね。
もう一回ぐらいハリウッドデビューしたいですかねあれが代表作でいいですかねハリウッドデビュー。
いやー、もうちょっとちゃんとしたの作ってあげた方がいいんじゃないでしょうか
せっかくいい素
材なのに。ソニックはね、確かにソニックはね、わりかし最初こそキャラデザがあれでしたけど、で最終的にはなかなかいい映画になったっすからね。
いやー、あれね、良かったですよ。 DVD で借りてきて見て、いやすごく愛あふれるソニック映画でしたし、
なんかオープニングのセガのところからも最高でした
し、そうセガのね、ゲーム画面がパンしていって、でセガのロゴになるんですよね。
しかもそのロゴの中にたくさん今までのセガのゲームがたくさん映ってるじゃないですか。
そうなんですよ、ゴールデンアックスとかね、竜が如くも入ってましたね。
いつの映画？
あっちで言うとヤクザって感じ。
そう。
公開は去年か。
ああ、そうなんですか。
で、2作目も決定したんでしょ、あれ。
ですね。
うん、
いやソニックの ゲームでリング通ると死なないっていう設定あるじゃないですか、うんうんうんうん、であれがちゃんと生かされてあのリングがポータルになってるっていう設定も良かったですよね。
ああ良かったですね、うん、キノコの世界に飛ばされてしまったあのオチはなかなか痛烈だったんですけど
ドクターエッグマンライジングって感じになってましたけどねあれドクターエッグマンができるまでの映画だっけこれ
ねえしかもあれジムキャリーだったんですねあれ
ねえジムキャリーすごい上手かったっすよ ね
え上手かったですよね。
うん、そんな有名な人も出てるの、
うん、
ですですソニックを追ってくる博士ですね、うん、あれがドクターエッグマンですです、ジムキャリーですからね、
うん、見てみた、
うん、あ面白かったですよ僕、うん、トメキチさんに教わって、はい、年明けに DVD 借りてきて見たんですけど、はい、面白かったですし、はい、DVD の、ね、メニューがまた凝ってるんですよ、は
い、あそうなんですか、
うん、もうメガドライブのソニック・ザ・ヘッジホッグのゲームの画面で映画のダイジェストみたいなメニューになってて、うんすごくセガ愛とソニック愛を感じましたよ。
UFO キャッチャーのあのテッタタタタタが流れてた
あ音楽もねそれっぽいしあと映画の中でソニックがなんか音速で動くじゃないですか、
はい、
でギター弾いたりいろいろ駆け回ったりっていうのがメガドライブのようなグラフィックでメニュー画面で表示されててですね、いやあれは非常に愛を感じる円盤化ですね。
ああ、ソニック。
本編もあの一番最後のところ、うんうん、あのメガドライブ調な感じで全部の映画の本編をなぞる感じで良かったですね。
そうそうそうそうそうそう。ねえ、だからそういう映画がハリウッドで作られるんであればマリオもちゃんとしたの作ってあげた方がいいんじゃないです？
やってほしいですよね。ねあのねえ。よし、よしって果てなってきたくなるような。
よし、完全に爬虫類じゃないですか、あれ。
ジュラシックパークだっけこれっていう。まあ、ハリウッド期待ですね、また。やってくれないか。
期待ですね。
で、近々、あの、モンスターハンターも公開するわけですし。
ああ、そうですね。なかなかな噂が立ってるモンスターハンターの実写版映画ね。
いろんな意味で期待してはいるんですけどね。
まあ、吹き替えはちょっと聞いてみたいですよね。
そうですね。で、なんでモンスターハンターが異世界転生元になっちゃったかなっていう。アンジェリーナ・ジョニーがモンスターハンターの世界に転生してみたっていう映画ですからね。
すげえ。
はい。では、古群奮闘さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では続きまして、テレビゲームの中林公式アカウントさんよりいただきました。この度ご縁がありまして、パーソナリティ2人で出演させていただきました。印象に残っている次回予告についてプレゼンしております。ぜひお聞きください。といただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、こちら次回予告だ話にテレビゲームの中林のアジーさんタッさんが来ていただいた時の話でございますね。
はい。いやーすごいゲストでしたね。
そうですね。
すごかったっすね。
いやーと思いながら聞いてました。
ですね。ラジオ聞いてる感がありましたからね。
本
当に、持ってきていただいた次回予告がまた良かったっすからね。
いやー良かったですよね。本当に。
いやーでも次回予告もいろんなのがあるからね、うんうんうん。他にもやってみたいものがたくさんあったっすからね。
そうなんですよね。聞いてたらね、あれもやりたい、これもやりたいって増えていくんですよね。
そうっすね。男塾とかやってみたかったな。
そう、男塾、その心意気男塾だねってやつですね。
大体あの男塾に来いって言って終わる感じのハガキとか。
そうそう。山手線で懸垂する心意気をね、褒めてあげるんですよ。
いやー、男塾だねこちらも結構ネタバレ多いけど、その前がインパクトが強かったからなぁ。
ですね。
はい。では、テレビゲームの中林公式アカウントさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では続きまして、古群奮闘さんの分をパンタンさんお願いします。
はい。奮闘さんよりいただいております。ハンバナ、次回予告というと、どうしても明日のジョーで力石の死と言っちゃうやつとか、 遊戯王の城之内シスとタイトルで言っちゃうやつとか、インパクトあるやつは本編よりも印象残っちゃいますよね。続きまして、宇宙戦艦ヤマトの宇宙が抜けてた、あるなしで意味合いが全然変わる。乗るならどっち?というお題で、戦艦ヤマトに対抗するならイージス艦かなといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして次回予告ダバなしでございますが、次回予告でほぼ喋っちゃうやつ。
パターン。
ネタバレ。
そこを言っちゃダメじゃんっていうね。
いやーね、この親しみと形で明日のジョーの力士のやつもみんなで聞いてたんですけど、うん、ねえ、次回予告で力士の死を2回ぐらい言っちゃってますからね。言っちゃったよ。
次回予告っていうか、あらすじ完全に言ってましたもん ね。
言ってましたよ、ね。
ジョーの元に届く秘宝。
明日はどっちだって
。力士の死。どっちもないよ、死んじゃって。
全部言っちゃってる。
で、遊戯王の城之内シス。
これもね、有名ですけどね。
うん、結構ネタになってます
ね。ね
ライフはまだ残ってるわ。次回、城之内シス。
言っちゃった。
死んじゃってるよ。残ってる言ってたのにって。
ここを耐えればマリクに勝てるんだからとか言ってたのに、直後に、ジャオノウチシスデュエルスタンバイって、そりゃないでしょ。
いやー、ドラゴンボールにもこんなのあったような気がするっすからね。ジャンプ漫画ではよくあることなんでしょうかね。
そうですね。まあ、でもね、優勝は G ガンダムだと思いますけどね。
勝利言っちゃったしな、ね、レディーゴーしちゃったしな、勝利、
やっぱりこういうのはインパクトはありますから、記憶残りますね。
残りますね。ジョー別に次回見なくていいんじゃねって感じでしたからね。で、ハッシュタグダバナシでの出た話題で、うん、あの、奮闘さんが、あの、引き分け仕分けのお題出していただいたやつですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。うん、
で、宇宙戦艦ヤマトの宇宙が抜けてた。で、4話で気づいてなかったですから
ね。ですね。
あれ宇宙なくねっていう。誰一人気づいてなくて、あれこれ戦艦ですよっていう。
まあでもね、宇宙戦艦がついたらね、うん、引き分け成功しましたからね。
さすがでしたね。で、乗るならどっちっていうお題で、うん、戦艦ヤマトに対抗するならイージス艦かなと言われてますが。ああ、
どのイージス艦持ってくるかですね。いろいろありますからね。
そうなんですよね。種類あるっすからね。
ああ、そっかそっか。
まあ、どの作品かにもよりますよね。パッと浮かぶのが僕、ジパングが浮かんだんですけど。
ありましたね、
もしかしたら亡国のイージスかもしれないですしね。
ありましたね、
結構イージス艦いろんな作品に出てきますからね。
うん、そして実際のある混合型とか、うん、アタゴタ型とかありますしね。
ありますね、
名前の付け方がよく分かんない感じのイージス艦ですけどね。なんで今後霧島妙高町会なんですかね。
なんでしょうね。
それをまとめて今後型って言っちゃってるんですからね。まあ、そういう自衛隊の船の名前の付け方はなんかあるかもしれないですけどね。そこら辺詳しくないですからね。
ああですね。ちょっとそのあたりはわからないですし、その辺を調べていってると、うん、
はい、
エヴァに遭遇しちゃうんですよね、今は。
ああ。綾波さんですか。で、総流が今何だったんですか、
う
ん、
総流が式並みになってるとか、そういう話になるんですよね。
ああ。ああ。安野さん好きなんだなって感じ、
うん、
しますからね。はい。では、国軍奮闘さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アポロさんの分をショコさんお願いします。
はい。アポロさんからいただきました。ハッシュタグハンバナ第 314回を上げていただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、激突をアスラーダさんの文を読まさせていただきます。次回予告といったら、遊戯王 5Ds です。本編では言わないセリフ群に、ああ、雄星が変なこと言い始めたらそろそろ決着つくなと、次回に思いを馳せたものです。懐かしい。加えて、次回予告の手札と本編での手札が誓うなど、あげれば気にない別作です。粗挽き肉団子にしてやるぜといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次回予告だ話ですけど、遊戯王 5Ds と。
うん。ライディングデュエルのやつでしょこれ。
ライディングデュエル。なかなかな。
どっかで聞いたことあるな、なんか。で、本編では言わないセリフ群で雄星が変なこと言い始めたら。でもこの 5Ds って、次回予告がなんか2種類あるんですよね、
う
ん。
朝の時間帯と夕方の時間帯で長さが違うみたいですね。
なんか調べてたら、やたらとスッキリする感じのやつが多かったんで、あれ、これ違うのかなと思ってたら、そういうことだったんですね。
うん、うん、そうみたいですよ。
で、次回予告と手札と本編での手札が違うってどういうことなんですかね。
すごい。
あの次回予告のやつを間違えてるんですかね、とか。
どうなんでしょうね。
ね、すごいよね。本編のやつを切り張りして作るのかなと思ったけど、そうじゃないってこと
にも。ねえ。ねえ。
違うんですよね。ね
それ用に作ってるってことですよね。
なんか気になりますね。
ですね、
うん。というわけで、せっかくですから、こちら実演させていただきましょうかね。
本気を出すとうとう。
本気を出しちゃいましょうか。見てないけどね。本編見てないけどね。ふわはは。俺様は誰も逃げられる。引き潰して粗挽き肉団子にしてやるぜ。
こいつ、ここまで切れたやつだったとは。このままでは、俺も桐生も。
ふっは、桐生先生はてめえよりずっと楽におだぶつできる。あのトロッコはどこに向かってると思う？
あ、なに？まさか。
次回、遊戯王 5Ds、死闘のライディングデュエル、ライディングデュエル、アクセラレーション！
桐生！
と、大人の本気を頑張ってみました。いかがだったでしょうか？
いやー、なかなか難しい。
これはアスラダさんにね判定を下していただきましょう。
そうですね。いやこうですね、やっぱさ、こういうの、いやなんか思ったんですけど、
うん、
あ、やっぱ、はい、中林の二人ってすごい前ですよね。
いや、そうですよ。
やっぱり本職ってすげえなと思ったんですよ。
本職の方だからね。
そうですよ。
いや、すげえなって本当思ったんですよね。
うん。
本職やっぱすげえなって。まあね、聞くたびになんか。ね、
聞いてて、
うん、
聞いてて聞き惚れちゃうっすから、
ね。そうですよ、本当に。
本当に、本当になんか、まざまざと感じました、うん、本当に。
ですね、
うん。
そしてなんかすごくね、いい思いをさせていただきましたね。
いやー、いい席でいい次回予告聞けたんで、よかったなーって感じでしたからね。
本当に良かったですよ。
うーん、羨ましかった。本当に。
ショコさんも次回はなんかやりましょう。
ね、二人にね、どうしても二人と、なんか、ま、ちょっとでもいいから絡みたい。もう本当に。
またぜひお願いしたいですね。
ですね。
そうですね。
はい。では、激突をアスラーダさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、ワットサブカルバカさんの分をパンタンさん、お願いします。
はい。ワットさんよりいただきました。この前買った、平成仮面ライダー怪人デザイン大観完全懲悪を読んでるんだけど、島本和彦先生とビッグバンプロジェクトがデザインを手掛けた、仮面ライダーゴーストの怪人たちのデザイン画も掲載されているし、一体ずつ島本先生がコメントされているので、島本和彦ファンも必読かと、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、平成仮面ライダーデザイン体感完全超額をワットさんが買われたんですね。
うん、なんかすごいですね、うん、この本
かっこいい、この表紙だけでも。
うん、なあ、でどの怪人も超かっこいいですからね。
うん、
平成仮面ライダー結構全部的に網羅してるんですかね。
表紙を見る感じだと、
表紙だけだと、あの兜までやってるんですけど、裏表紙とかに載ってるんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、で、ゴースト、島本先生がデザインされた分が全部載ってると。
このパッと見て島本和彦先生っぽいデザインっていうのが分かるのがいいですね。
なんか分かるっすよね、島本先生の絵ってしっかり。
ねえ、伝わりますよね、これ。
ねえ。このインタビューのやつが、ライダーよりも強くなさそうで強そうなライ、うんうんうん、敵ってライオン難しいですよね、やっぱり。
ですよね。
でも島本和彦先生、自分が以前映画であった仮面ライダーザファーストだったかな、仮面ライダー1号のリニューアル版みたいな映画、あれのパンフレットの方にも寄稿されてたりしましたからね。
ああ、まあやっぱりね、島本先生も好きですからね。
ねえ、スカルマもやっちゃってるし、
そうですよね、
やっちゃってますし、あと Z でしたっけ。
はい、そうそう、書かれてましたね、
書かれてたり。
うんうん、
うん、いやー、やっぱ仮面ライダーのお仕事好きなんでしょうね。
うん、ですね。
ねえ、ぜひとも北海道のあそこの、で、本屋さんでサイン付きのテレビくんが欲しかった。
ああ、ですよね。あの伝えもね、しまっちゃいましたからね。
いいよな、普通の本屋にひっそりとテレビくんにサインが書かれてるっていう。
ね
え。羨ましい。
うん、
北海道羨ましい。はい、ワットさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、ウラキングさんの分をショコさんお願いします。
はい、ウラキングさんからいただきました。ガンダムしりとりをやるなら呼んでくれよわらといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。しまった、読んどけばよかった。
本当ですね。
本当に申し訳ないです、本当に。
いやいやいや、
あ、俺のバカ。
いやいや、ガンダ
ム、裏さん呼んでよ。
ガンダムしりとり、ガンダムしりとり、ショコさん無双だったじゃないですか。
神が降りてきたんです。いやー、なかなかね、だけど奥深いなと思って、ガンダムも、
うん、
あれからちょっとガンダム一番最初のを見てたんですけどね。
おー、
うん、
お
ー、アムロ、アムロってねすごい言うんですよ、
うんうん
うん、最初のうち。アムロ、アムロうるせえなーとか思いながら見
て。寝てる時も言われますからね、アムロって。
3、4回連呼される。分かったよみたいな。
しかもエンディングテーマもっと言うじゃないですか。そり
ゃね、目が真っ白にな
った。すごいアムロ推しですよね。
振り向かないでって言われちゃいますからね。いやー、まあ、ガンダムの最初の作品見ていただくんだったら、あの映画版の 1,2,3 が一番見やすいかな、
う
ん、時間的に。
ああ、そうですね、時間的には確かに見やすいですね。
うーん、映画版ですか。
うん、
ぜひとも、まあ、テレビシリーズを全部見ていただきたいですけど、時間はかかりますから、
うん
う
ん、
あ、そうなんですか。
で、 1,2,3 はい、映画版の 1,2,3 もかなりの出来はいいですからね。
そうですね。
うん、で、それで面白いと思っていただけたら、うん、テレビ版を全部見ていただけると、またいろいろ味が深かったり、
うん、
で、ちょこちょこモビルスーツが違ってたりとか。
そうですね。
あ、そうなんだ。
間違い探し的な、うん、遊び方ができますよ。
そうそう。で、最終決戦の方とか、ね、本当に絵が全然違ってるんですからね。
そう、そうなんですね。
そうなんだ。
うん。
そうそう。ここら辺は本当に見比べると面白いですよね。
うん、面白いですね。
声優さんもちょっとあの配役が違ってたりするんですから、
はい、違ってたりしますし、沼にはまっていくとね、特別編とかいうのに手出しちゃったりすると、
うん、
また違う感想が聞こえるんですけど。
逆に最近見たいですけどね、あれを。
うん、なかなか最近になると見る手段が少ないですもんね、あれ。
そう。あの DVD 買っときゃよかったなっていう逆に。
基本的にはね、不評なんですけどね。そうそう。
そうなんですか。
基本的に不評なのに、なぜか希少価値が上がりつつあるんですよね。
そう。
なんだろう。
ほぼ今、黒歴史になってるんで、あの作品は。
一周回ってみたいなことなのかな。
うん、むしろ触れちゃダメなんじゃないかっていうレベルですよね。
あの時はね、大体的になんか、音と効果も全部リニューアルみたいな感じで、うん、ね、うん、パンパンやってたのに、そう、どうなったのかなっていう。
ああ、やっぱり素直な感想が余計なことしやがってだったっていうのが大問題だったんじゃないですかね。
でしたよね。ビームライフル音がすげえかっこ悪いんだけどっていう。
ねえ。
ね、全体的に効果音が全て浮いてましたからね。
うん、ですよね。
あと、確か、アフレコも全部し直したんでしたっけ？
新録でしょ、あれ確か。ドルギーの関係で。
確かそうでしたよね。うん。それもね、なんか合ってない感があったんですよね、若干。かなりの不評でしたからね。
ですよね、本当に。なんだこりゃって思いましたもんね。でもそのなんだこりゃがね、聞けなくなりつつあるから、むしろ今聞いてみたいっていうね、本当に一周回っちゃった感がありますよね。
ですね。逆にまあ、今だったら DV 下手したら安いかもしれないから、中古で探してみるのもいいかもしれない。
それなりに出てたんじゃないかな、あれも。一時期結構売られてましたもんね。
そうですね。うん、ね、LD になった時もガンダムがかなり遅かったんで、DVD は結構最初の方っちゃ最初の方だったんですよね。
うん、確かに確かに。
WOAT と WOAT3 が出た次ぐらいが劇場版ガンダムだったと思うんで。
うんうんうん、あと、意外と、ちょっと前に話したセガサターンのガンダムのゲームやるっていうのはありかなと思いますけどね。
あー、いいですね、うん、あれは本当に名作。
うん、ムービーシーンも綺麗に描かれてますし、ゲーム内で体験もできるし、で、
うんうんうん、セガサターン、
うん、セガサターンの機動戦士ガンダムは、うん、なかなかいい横スクロールアクションシューティングですね。
あとゲームアニメーションでぜひとも見ていただきたいのは、うん、あの一年戦争だけじゃなくなっちゃうんですけど、あのプレイステーションの逆襲のシャアですね。
ああ、確かに。
あれのね、アニメーションは本当素晴らしい。
うんうんうん、
その、逆襲のシャアの時のシャアの演説のともに、アムロが変わっていくんですよね。
うんうんうんうん、
最初はガンダムに乗ってて、うん、それがね、変わって、ニューガンダムに変わってっていう。うん、
そうそうそうそう。
シャアの方もどんどん変わっていくんで
したっけ？変わっていきましたね。
シャア専用ザクからゲルググになってジオングになってって感じの、
そうそうそう、
あのアニメーションは、うん、未だにあのディスク引っ張り出してその映像だけ見ちゃうぐらいいいですか、
ね、いいですね、うん、あとねプレステ2のね巡り合い空も良かったですよ。
ほうほう、
あれもムービーシーンがね新作でやたら綺麗でしたね。
ほう、
巡り合い空、
うん、限定版がモビルスーツインアクションの4号機だったか5号機だったかどっちかがね確かついてたんですよ。
あれ俺買ってなかったかな、あれどこやっけ。引っ越しの時はなかったな。
あれねなかなかゲームは独特な感じでしたけど、僕は結構好きでしたね、面白かったですよ。でムービーシーンはすごく綺麗だったんです。
面白かったです、面白かったです。うん、ガンダムゲームは本当にいろいろいい映像があったりするんですかね。
うん、そうそうそうそう。特にプレイステーション2のあたりになってきたら、アニメで書き起こすだけじゃなくて、CG とね、融合させて、ムービーシーン作ってたりもするから、その辺がね、いいぐらいの感じだったんですよ。
おー。
ただし、プレイステーションのパーフェクトワンイヤーウォーは、お前はダメだ。
それはダメだ。
だがてめえはダメだってやつですね。
お前はダメだ。
シャアがね、
ガンダム乗る前にどんどん殺されるんだけど、あのゲーム。何回あのエレベーターで殺されたか。 操作方法がわかんねえんだもん、あのゲーム。
そういう、ダメなパターンもある
んで。まあね。
YouTube とかで動画で見る分は超面白いですから、いいっすよ。
ネタじゃないですか、もう、そした
ら。顎が割れたシャアが出てきますからね。
うん、そう。
顎割れてんだけど、声はあの人ですからね、ちゃんと。なんか、違うくないっていう声やってんだけど。
まあ、ガンダムゲームもね、うん、本当にピンからキリまでありますからね。
ですね。特典映像とかでもいいやつあるんですからね。
ああ、そうそう。
特典映像の赤い肖像とかいう DVD がついてきたやつで。
はいはいはいはい。
あれが、池田秀一さんがシャアのやつを朗読するみたいなやつがあって。
うん、ありましたね。
あれ、うん、ゲーム買ってなかったんですけど、うんうん、確かスカパーかなんかで特別映像で、ね、見たことあったんですよ。
お
で、その時にシャアの心情とかみたいな感情を全部買ってくれてたんですけど、逆襲のシャアの時の心情が、私はやりたくなかった。みたいなことをズバリ言っちゃってますからね。そうだ、アムロとの決着と思えばいいっていう。総帥全然やりたがってなかったっていう。あれの赤い肖像は DVD 探してもいいぐらい欲しいですね。
ああ、ですよね。
うん。
あとね、多分我が家棚を探せば出てくるんじゃないかと思うんですけど、Wii でね、ガンダムのゲームが出てたんですよ。あれのね、初回特典にアニメーション DVD が確かついてたと思うんですよね。
おお、うん。
ちょっと後で探してみようかな。
ガンダム。
機動戦士ガンダム MS10079 予約特典メモリアルディスクみたいなやつですか。
あ、それそれそれ、それです。
う
ん、予約して買いに行きましたもん。ゲームも結構面白かったんですよ。
Wii を全然ゲームやってなかったのに、こんなガンダムゲームが出てたんですね。
そうですね。まあ、一番面白かったのはスカットハンマーズなんですけどね。
やってみたいな。
いや、あれ面白かったですよ。
スイッチで出ないかな。あ、同じようなことできるんですか。
そうですよね。スイッチならできますもんね。
ですよね。
うん。ジョイコン振り回してハンマー投げつけるのをやったら、面白そうですけどね。
また筋肉痛がひどいことになりそうですね。
確かに。あれ本当に筋肉痛になりますからね、あれ。
ああ、本当だ。プレイしていいのは、明日右腕が使えなくてもいい人だけって感じ。
そう。本当そうですよ。
日常生活が。だって YouTube のサムネで右腕壊れるって書いてあるし。
いや、本当にね、本当に筋肉痛になりますからね、あれ。
いやー、ぜひ、バンダイさん、スイッチの方への移植を、
う
ん、
そうですね。
切に願っておりますんで、よろしくお願いしたいですね。
ぜひぜひ、お願いしたいですね。
右上、壊したい。
明日のことなどいらぬっていう。はい。では、ウラキングさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アポロさんの文を読まさせていただきます。2月19日、拝聴ポッドキャストで、ハンバナ第315回と、2月20日、拝聴ポッドキャストで、ハンバナ第316回を紹介していただいております。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では続きまして、ふわふわペリカンラジオさんの分をパンタンさんお願いします。
はい。ふわふわペリカンラジオさんよりいただきました。カレールスター懐かしい。桃太郎伝説のアニメ、サムライトルーパーみたいな感じと聞いて記憶の扉が開きました。見たことあります。スピッツの下りで爆笑してしまいました。ありがとうございます。変身会、僕は楽しく聞いてましたよ。前回じゃ楽しみですね。と、ピカリさんよりいただきました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちら、ハッシュタグだばなしにいただきました。カレイドスター、まず最初に。これは確か佐藤純一監督の話題を出したときに、ぜひともカレイドスターの新作を作っていただきたいなと言ったのが多分私だったですね。
そうですね、はい。
いや、カレイドスターめっちゃ面白いですよね。スポコンアニメで。
うんうんうん。
うん。 1年間ずっと確か土曜日の朝っぱらやってたのかな。
ほうほうほうほう。
うん、なんかサーカスじゃないですけど、そういう超人技を見せる演みたいなやつ、人たちを題材にしたやつなんですよね、
うんうん
うん、
でそのすごい技をするためにすんごい努力と根性を重ねていくみたいな感じで、
なるほど、
うん、非常に熱かったいいアニメでしたね、
うんうん
で、うん、桃太郎伝説のアニメと、
はい、
サムライトルーパーの痛いと言われて、うん、記憶の扉が開きました。
ああ、見られたことあったんですね。
自分もね、しっかりは覚えてないですけど、プラモとか売ってたなっていうのは覚えてるんですよね。まあ、あの時代はああいう鎧系のアニメとかプラモ、そういうのが結構売ってましたもんね。
売ってましたね。まあ、そもそも言うとセイントセイヤですし、
うん。
うん。で、その後ね、サムライトルーパーになり、天空戦記シュラトになりっていう、そんな話ですよね。
ニューキャンチュー。シュラトねなんでミニ四駆に突き入れたかなっていう謎仕様だったんですけどね。あのシュラトの鎧をミニ四駆に乗せて走らせれますみたいなやつだったんですよ、確か。で、桃太郎伝説系だと、キャット人間提案でも同じぐらい
でしたかな。なるほど、なるほど、
うんうん。で、スピッツの下りは爆笑してしまいましたと。確か、ピカリさんの猫の話でしたっけ、
うん、でした、でした。うん、爪がピカリ。
爪がピカリでしたっけ確かにスピッツの歌詞に出てきそうっていう話題でしたよね。
そうそうそうそう。
で、変身会はお楽しみいただいたと。ありがたいですね。
ありがたいですね。
はい、よかった。
ね、あのノリについてきていただけただけでありがたいですね。
なかなかの。
みんな置いてったなーって感じの回でしたからね。
暴走特急振り落とされる
セガール出てきそうだなで前回じゃが楽しみですねと、
うんうん、そうですね、うん
うん、いやもう今週でキラメイジャーが終わりで3月の頭から前回じゃスタートですからね、で私は先んじてスーパー戦隊パーティーという、まあ、映画がございまして、
ほうほうほう、うん、
でそちらの方でゼンカイジャーがテレビ放送前に映画館で公開みたいな感じでやってます、ね、
へー、
うん、でそこでちゃんと返信もしてくれましたからね。
あーいいですね。
いやー非常に熱いですよ。音楽がやっぱ中名サウンドで、
あそうか、
あ本当に中名さんの音聞いてるわって感じなんですよね。
なるほどね、いいですねそれは。
うん、でちょっとだけ軽いネタバレでございますけど、前回じゃの変身音が、
うん、
ゴレンジャーオマージュなんですよね。
おお、マジですか。それはすごい。
バンバルバンバンバンバルバンバンって感じですか。熱いっていう。ねえ、その赤の人に、お前赤じゃないのかって前回言われてましたからね。
ああそうか、どうでしょう、必殺技がゴレンジャーストームとかだったらさらに面白いんですけど、
そこもちょっとそこはシーしときますね。
あ、なるほど。放送開始を楽しみにしておいた方
が良さそうですね。ぜひとも楽しみにしておいてください。
あ、なるほど。
とりあえず映画はピザすき焼き。
なるほどね。
ピザとすき焼き合わせたら最高じゃないか、ピザすき焼き。そんな映画でございました。
なるほど。
はい。では、ふわふわペリカンラジオのピカリさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、今回のハッシュタグ読みは以上でございます。皆さん、いつもハッシュタグありがとうございます。そして、参加していただいたショコさん、パンタンさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、